ごめん、区政のここを問う。生面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読み込みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1、丸2は1、2と読み替えます。まず、8つの会派による代表質問です。新宿区民の会、榎木秀隆、災害発生時の情報収集発信。問い、区民の生命と財産を守るため、刻々と変化する被害状況を掌握し、迅速に対策を講じつつ、区民や来街者に必要な情報伝達が重要となる。区は防災行政無線やドローンなどの活用を研究しているが、SNS 等から集めた情報の分析処理発信の研究を。答え、国の SNS 情報分析システムの研究開発を注視していく。イラストがあります。災害時の迅速な情報の収集と発信を。イラスト終わり。業務の効率化。問い、AI を活用した自治体運営に向け、RPA に対する取り組みについて、区はどう捉えているのか。用語解説。RPA、ロボティックプロセスオートメーション。主に定型的な作業をパソコン内のソフトウェアのロボットが代行、自動化することによって、業務の効率化や人的誤処理の削減を目指すこと。用語解説終わり。答え。業務手順に有効と判断するものは積極的に取り入れる。自由民主党無所属クラブ、桑原洋平。所信表明と今後の区政運営。問1と2。2期目の区長に対する区民の期待はこれまで以上に大きなものがある。区長は所信表明の中で改めて区政に対する期待の大きさを強く感じましたと述べているが、問1、このような期待をどのように受け止め実現するのか。答え、今回の選挙を通じて区政に対する責任の重さを再認識した。引き続き区政に対する2つの基本姿勢である現場、現実を重視した柔軟かつ総合性の高い区政と将来を見据えた政策の優先順位を明確にした区政のもと、区民の皆様の期待や要望に応えていく。問2、1期目の公約で実現できた部分や十分でない部分はどのようなものか。答え、一期目は5つの基本政策を掲げ、その中で健康づくりや生活習慣病予防の拡充、繁華街の客引き行為等の防止対策、漱石参謀記念館の整備等様々な施策を推進した。一方、継続した課題として、保育待機児童の解消があり、引き続き解消に向け取り組む。生き生きと暮らし続けられる環境の整備。問1と2。問1。日本人の平均寿命が伸びる中、平均寿命と健康寿命の差、不健康な期間が広がっており、生活の質の低下を招くとともに、社会保障費の増大にもつながる。用語解説。健康寿命。健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。用語解説終わり。健康寿命延伸のため、給付的サービスから予防支援へ施策の軸足を移す必要がある。区が開始した歩くことでポイントを付与する健康ポイント事業はまさに予防支援であるが、この事業の実績や区民の反応、今後の展開は？答え、20歳代から90歳代まで幅広い世代から486名の方が事業に参加している。来年度以降、定員を増やすとともに、ポイント付与対象事業を、町内他事業や地域の健康関連イベント等に拡大する。さらに、区内駐輪場等での周知等により、自転車対策と連携して、自転車利用者のウォーキングへの関心を高める。問2、新宿生活実習所や弁天町保育園等が入る牛込保健センター等複合施設について、外苑東通り拡幅のための北側駆動工事による影響が最小限になるよう会派より要望した。 合わせて新宿生活実習所の機能の拡充と定員の拡大、一時保育等の充実など多様な保育環境の整備も要望したところだが、区の対応は。答え、牛込保健センター等複合施設の北側駆動工事については、都が施設への影響について調査中である。調査結果を踏まえ、新宿生活実習所の定員拡大や弁天町保育園の一時保育充実も合わせ、必要な対応を検討する。ユニバーサルデザインのまちづくり。問1と2、問1。区はユニバーサルデザインのまちづくりをより一層進めるため、仮称ユニバーサルデザインまちづくり条例の制定を表明している。用語解説。ユニバーサルデザイン、年齢、性別、国籍、個人の能力等に関わらず、できるだけ多くの人が利用できるよう、生活環境その他の環境を作り上げること。用語解説終わり。条例化によりどのような点が変わり、どのようにまちづくりを推進するのか。答え、区はこれまでもガイドライン策定や推進会議設置によりユニバーサルデザインのまちづくりを進めてきたが、条例化により区民や事業者、行政の各主体の役割の明確化、意識の強化を図る。さらに、条例では審議会の設置や整備基準、不特定多数が利用する建物についての事前協議制度などを定め、まちづくりを進める。問2、青梅街道の歩道混雑に対し、原因となる2棟のオフィスビルの再開発開始から7年余りが経過したが、当初と変わらない状況である。青梅街道は都道ではあるが、周辺区民のために混雑対策を都と検討すべきでは。合わせて近隣企業への働きかけ等対策を。答え、混雑対応について都と検討していく。また、再開発ビルに対して管理会社を通じて周辺環境への配慮を促すチラシ配布を依頼する。イラストがあります。ユニバーサルデザインで誰もが暮らしやすく。イラスト終わり。新宿区議会公明党、赤羽つや子。2020年度を目途に全小中学校の体育館等の空調整備完了へ。問1と2、問1。都議会公明党はリースにより空調を設置する場合でも都の補助対象とするよう都に要望している。これを踏まえ区は空調設備の調達についてどのように進めるのか。答え、都の補助制度が実現した場合は、各区市町村の財源負担を軽減し、空調設備の整備を一層加速できるので、最大限活用していく。問2、都が来夏に空調整備を間に合わせるよう前向きに検討している。これを受けて、区は空調設備の設置スケジュールについて、今後どのように進めていくのか。答え、2020年度を目途に全39施設の設置完了を進める。新入学児童生徒世帯の負担軽減を先進的に実施。問い、昨年区長は23区初の就学援助の入学前支給を英断された。今回の補正予算で新入学学用品費の単価が今年度も引き続き上がっているが、その経緯は。答え、子供の貧困対策は率先して取り組むべき施策であり、小中学校の新入学学用品費の前倒し支給や支給額の拡充を実施した。平成31年度から実施する新入学学用品費の拡充は、今年10月に施行された生活保護基準における入学準備金増額の趣旨や入学時の学用品負担調査の結果等を踏まえ、新入学児童生徒の世帯の負担軽減を図るため先進的に実施する。AR コンテンツに歴代ゴジラが出現。問い、区は新規事業として新宿フリー Wi-Fi 環境下でスマートフォン等を利用して現実の風景に情報を重ねて表示する AR 機能導入に取り組んでいる。本年の予算特別委員会で AR コンテンツにおける新宿観光特使ゴジラの使用について東宝株式会社に打診等を行い活用を検討するとのことだったが、その後の進捗状況は。答え、 ゴジラの著作権を持つ東宝株式会社と調整し、初代ゴジラをはじめ歴代ゴジラを各エリアに出現する機能を構築しており、12月下旬には試験運用を開始し、区内の回遊性の向上を図る。観光客への商店会の事業を提案。問い、大規模な国際的イベントの開催に向け受け入れ強化を図り、新宿の魅力向上に取り組むべき。例えば、区内飲食店、小売業等に多言語対応の店舗案内表示等の整備や、洋式トイレへの改修などの支援を行い、商店街の活性化につなげるおもてなし事業を検討してみては。答え、メニューなどの多言語対応やトイレの洋式化等を進め、来街者が快適に過ごすことができる環境の整備は、商店街全体の活性化に寄与するため支援を検討する。子どもたちに東京2020大会の競技観戦を。問い、都は都内の学校に在籍し観戦を希望するすべての子どもに観戦チケットを用意するとしている。しかし、東京2020大会は夏休み期間と重なる。観戦を希望するすべての子どもが参加できるよう対応すべき。答え、夏季休業期間中であっても教育課程の編成を含め柔軟に対応できるよう調整する。イラストがあります。子どもたちに東京2020大会の競技観戦を。イラスト終わり。日本共産党新宿区議会議員団、近藤夏子。漱石参謀記念館開館にあたっての資料紛失事故等の対応。問1から5。問1。神奈川近代文学館から借用した資料のうち8点が紛失した。区がいつ何を借りたのかも把握できないずさんな管理が露呈した。資料提供者への敬意と感謝が欠けている。なぜ事故が起きたのか。原因は。答え、借用資料の台帳作成やデータの管理、情報共有を行っていなかったため。問い2、再発防止のため外部の専門家を入れた第三者委員会を区長は設置すべき。答え、漱石参謀記念館の運営学術委員会に第三者委員会について提案したが、再発防止対策をまとめ信頼回復に努めると結論を出したため設置しない。問3、歴史博物館や記念館の収蔵資料の詳しい内容が記載されたデータがほとんどない。再発防止のために資料の扱い、整理内容の徹底的な改善を。答え、16年前の事故を契機に重要資料のデータベース化を行い適切に管理している。記念館の情報検索システムでは約200件の資料が公開されているが、未掲載の画像や情報等の追加を進める。問4、記念館の指定管理者である未来創造財団の評価は運営協定や使用書通りに運営が行われているかで判断すべき。区長の評価は。答え、来場者も目標を超え、評価委員会で寮の評価をいただき、一定の評価があると考える。問い5、企画等の力不足のため、予定の企画ができなかった等、基本的な運営に少なからず支障があった。何が問題か。答え、開館前後の業務集中で、学識経験者との調整が不十分だったことが原因。現在は、区と記念館、学識経験者が十分連携をとっている。イラストがあります。世界の文豪、夏目漱石の名にふさわしい記念館に。イラスト終わり。区長の初心について。問1と2。問1。区長は消費税 10% へのアップを前提として、公共サービスの現場で働く方や、中小企業支援のための公契約条例の制定を推進するとしているが、いつ議会に提案するのか。答え、すでに検討委員会を立ち上げ、公契約条例も視野に入れた研究をしており、来年度中の制定に向け引き続き検討する。問2、生活実習所のその機能の拡充について検討としているが、その内容は、関係者の願いは増設だ。富山一丁目にある未利用の国有地を取得し、他の用途との合築もできるよう国に要望すべき。答え、周辺道路工事の影響についての調査を踏まえ、拡充内容を検討する。当該国有地は行政財産で今後の動向は未定だが注視する。区立小中学校体育館等の空調設備の早期設置を。問1と2。問1。 牛込第一中学校のエアコン設置への課題は、答え、室外機設置場所の確保等を終え、課題はないと認識している。問いに、区は2020年度を目途に体育館の空調整備を進めているが、2019年夏までの稼働が必要。遅くとも東京2020オリンピック・パラリンピックまでに全校の体育館に設備設置を。答え、教育委員会と調整し、2019年度から順次取り組み、2020年度を目途に全施設の整備完了を目指す。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。災害時の外国人への対応。外国からの来外者、仕事、留学なども含め、新宿区で生活する外国人の数は、区民の約 12% にあたり、どこの自治体よりも万全な体制が求められる。災害時の人道支援の原則として、分け隔てなく被災者の公平性を高めることとの指針がある。問1と2。問1。災害時の避難所などにおける多言語での対応は、答え、避難所でのマナーやルールを10カ国語で作成し、避難所に配備・掲出する。また、通訳ボランティアを派遣し、日頃から連携している団体とともにきめ細かな支援を行う。問いに、町会などの地域組織や消防団と、その地域に住む外国人や語学学校の学生などとの平常時からのマッチングが必要ではないか。答え、日頃から外国人コミュニティ、日本語学校及び支援団体等と定期的な意見交換会や防災勉強会を実施し、避難所防災訓練への参加を働きかける。町内でも連携し、多文化防災フェスタの開催や多言語による新宿生活スタートブックの発行など、防災に関する普及啓発の充実を図っている。イラストがあります。災害時の避難所の多言語対応を。イラスト終わり。訪問介護のケアプランチェック。介護保険で訪問介護の回数について、厚労省から制度変更が示された。問1と2。問1。このチェックは利用制限でないことの注意喚起は行ったのか。答え。ケアマネジャーとの連絡会において繰り返し説明してきたが、新たに集団指導等の中でも取り上げていく。問2。現場からの指摘をどのように把握するのか。答え、介護サービス事業者協議会等で意見交換し、汲み取っていく。社民党新宿区議会議員団、河野達夫、特別区交付金の区割合の拡大で健全な区財政を。区財政は5年連続して黒字であり、基金残高も過去最大となっている。問1から4。問1。本年度の特別区税の歳入見込みは、答え、納税義務者数の増により、当初予算額約413億円を上回る見込み。問2、児童相談所開設に向けて特別区交付金の都と区の配分割合を、間もなく始まる特財政調整協議で区側増で要求すべき。答え、特別区は一丸となって特間の配分割合の変更に取り組む。問3、法人住民税の一部国税化とふるさと納税による本年度の減収見込みは、答え、減収額は19億円と15億6000万円の見込み。問4、区財政の今後の見通しは、答え、持続可能な行財政運営の確立を目指す。イラストがあります。新宿区財政白書。毎年10月発行、ホームページでも公開中。イラスト終わり。スタートアップ新宿、伊藤洋平、オンラインの情報発信に高い専門性を。問い、新宿区ホームページに関するウェブマーケティングの進捗は。答え、今年度はアクセス分析と合わせて専門家による検証を行った。今後も区民の皆様のニーズを把握した情報発信に努める。イラストがあります。ウェブマーケティングの活用を。イラスト終わり。選挙啓発で区民の意思表示を促進。問い、新宿区長選挙における啓発事業の予算と効果は。答え、予算は988万円、主な事業は広報新宿特集号、 都営バスの車内広告、啓発ポスター、コンビニのポスレジ広告、啓発宣伝カーによる啓発、若者向けリーフレットの郵送。投票率が前回区長選挙から 2.44 ポイント上昇し、一定の効果があったと考える。新宿の明るい未来を作る会、鈴木ひろみ。子どもたちを地域で支え、成長を支援する取り組みを。西早稲田では、若い子育て世代を巻き込んだ地域のコミュニティ作りに取り組んでいる。問1と2。問1。子育て世代の地域コミュニティ参加についての区の考えは、答え、地域の安全安心への備えなどの観点からも、新たな地域活動の担い手としての子育て世代の参加は大変重要。問い2、地域と学校が連携し、子どもの成長を支える小中学校連携型地域共同学校の課題は、答え、モデル実施している四ツ谷地域では、児童・生徒を対象とする様々なイベント等が活発に行われているため、新たに取り組みを増やすことに負担を感じている方もいる。地域の実情を踏まえて推進していく。イラストがあります。子供の成長を地域で支える取り組みを。イラスト終わり。続いて、一般質問です。質問者は10人。会派名は略称で示されています。新宿会、野津健。期日前投票制度。問い。近年の投票率低下は民主主義を脅かすものである。そんな中で制度が徐々に有権者に普及定着し、期日前投票者数の増加は著しく、この傾向は今後も高まることが想定される。ターミナル駅に近い利便性の高い場所や、民間の大型商業施設、大学などに増設を検討できないか。答え、期日前投票システムの庁内欄の設置など一定の条件を満たす必要がある。事務区、檜山真一、区長申し立てによる成年後見。後見人制度を利用したくても申し立て人がいない場合に行う区長申し立てについて今後の利用増が見込まれる。問1と2。問1、制度の課題と。2、親族がいても後見人とならないケースはあるのか。答え、1、区長申し立ての対象者の多くが認知症等により制度理解が難しい方のため、申し立てまでに多くの時間、労力が必要である。2、親族が高齢、病気等で後見人とならない場合がある。公明、木本博之、放課後の居場所の充実を。問1と2、問1。中町学童クラブは定員拡充のため細工町に移転する。新たな通学路は車の交通量が多く、児童の安全が懸念されるが、区の対応は。答え、ご指摘の通学路は学童に注意などと表示し、さらに警備員を配置して対応する予定。問い2、薬王寺学童クラブ等は待機児童がいるため、広場プラスを開始しては。答え、平成31年度から牛込中野小学校で実施する。協賛、田中典秀、商店街等の全額助成を。問1と2、問1。LED 化が進み、街路灯の維持助成費も年々減少している。地域の安全、防犯の役割も担う商店街灯の助成を一部から全額にできないか。答え、営業活動の一環であり、一定の受益者負担は必要と考える。問い2、学童クラブ利用登録児童が2人以上の場合、2人目以降は無料にすべき。答え、すでに減額や免除をしており、現段階ではさらなる軽減は考えていない。民務区、久保康介、児童相談所一時保護所の開設。問1と2、問1、児童相談所と既存の子ども家庭総合支援拠点との役割分担は。答え、児童相談所による子どもの安全確保や保護者の指導と、子ども家庭総合支援拠点によるその後の支援との役割分担は、家庭環境の改善に効果があると考える。問い2、配置職員の育成状況は。答え、近隣の児童相談所へ5名の派遣研修を実施しており、開設後も東京都と連携して専門性を高めていく。新宿会、藤川隆。 徳問題と統治機構改革。問1と2、問1、市町村民税法人分など徴税権が都にあり、調整財源は特別区が 55% となっている。この割合の見直しのみで徳問題は解決するのか。答え、特別区長会を通じ権限と税財源の移譲を都に強く要請し国に働きかけていく。問2、免震ダンパー偽装事件で大地震の際、本庁舎の避難勧告はどうするか。答え、国の安全性の検証では震度6強から7程度で倒壊の恐れは少ない。事務区、渡辺清人、東京2020大会ボランティアの募集。問い、組織委員会が募集する大会ボランティア約8万人と、東京都が募集する都市ボランティア約3万人について、区の対応、連携予定は。答え、都市ボランティアと連携して新宿の観光情報を提供する。また、数多くの観客が想定される地域には十分なボランティアの配置を都に要請する。大会ボランティアと区の連携予定はないが、機会があれば調整する。公明、三沢秀子、停電対応について。問い、今年9月富久町で起きた停電では、電力復旧まで夜間3時間ほどかかり、住民は不安を訴えた。停電対応について区の考えは。答え、東京電力に区民等の通報に対する迅速な対応、区や関係機関へ連絡徹底、迅速な情報公開、保守点検の確実な実施を要請した。今後は東京電力に停電対策の周知啓発の実施を促し、町内で迅速な情報共有を図り、区民等の通報等に対応する。共産、佐藤圭一。民泊対策の強化と都営角筈アパート跡地の有効活用。問1から3。問1。住環境を悪化させる違法民泊の実態や対策強化は、答え、実態把握は困難。必要に応じ警察と連携し調査を実施する。問2、民泊の苦情の対応は、答え、現場を確認し事業者等へ具体的に指導、関係部署で連携し体制を強化。問3、角筈アパート跡地について区の考えは、答え、都が土地を最大限に活用しつつ地域の意向を反映することが望ましい。事務区、下村春夫、震災時の停電対策。問1と2、問1。区は電力復旧日数を3日と想定し、本庁舎の非常用電源の燃料を備蓄、特別出張所も3日分備蓄するべきでは。答え、消防法等の制約があるが、燃料タンク増設等を検討する。問2、避難所となる学校への小型発電機の配備状況とその強化は。答え、各避難所に3から5台配備、各地域の備蓄倉庫に追加配備用73台を燃料とともに備蓄、停電時の避難所の電力使用を精査する。